はい、音楽も終わったところで、はい、続けてお話をさせていただきますが、先ほど平林さんが言われた、
はい、
正常性バイアス、
はい、
バイアスっていうのは
思い込み、
思い込みね、
うん、はいはいはい、そのような意味ですね。
なるほど。なんか筑田さん、
ん、
なんか言いたいことがありそうな顔してるんやけど、
え、
最近なんか勉強したことある、そういう関係で。
いやいや、まあ、え、まあ、あの、私がちょっと参考にしたのは山室武彦先生がおっしゃってたんですけど、はい、まあ、人間というのは、まあ、目の前にその憂いがなければ、うん、その備えないという性質を持っているということをおっしゃってましたね。だからやっぱり自分が痛い目に遭わないと備えというものをやっぱり備えという行動を起こさないというのが人間であると。あ、
ということはその被災しないと、
そうですね、
わからないっていう、うん、
だからあの、ね、グリーンシティがあの NHK に出た時に吉村先生がおっしゃってた、実際に災害に遭わんとわからんということを確かおっしゃってたと思うんですけど、うんうんうん、本当それにイコールになってるなというふうにちょっと実感したんですけどね。だからまあやっぱりそういう災害の体験を、まあ、忘れるということ自体にやっぱりその拍車をかけてしまうというか、そういうのが人間であるということを認識をしとかないといけないよというふうなちょっとお話をされてました。
うんうん、
まあね、我々もその非常ベルが鳴った時にまず玄関にまで出るかどうかいう部分で言われると、やっぱりちょっと時間を置いてしまうっていう、そういう行動パターンになってるのかなというふうに。
真っ先に頭に浮かぶのは、あ、誤作動したかな、
そう、
また虫でも入りよったかな、
そういう、うん、そういう思い込みですよ ね、
うん、
まさに、
うんうんうん、で、初動は遅れるかな、もう間違いないね
ですね、うん、いやもう私もそう言われてみるとそういう行動かなみたいな。
でまあしばらくなってまだ消えへんのかっていう状態で外出ていく。
ああなるほど、そういう風な感じで、なんやねんなんやね
ん、
まずえらいこっちゃっていう感覚から入るんじゃなくて、なんやねんっていうな、
そう否定的な部分からっていうことですよね。
そうですね、
そこであの消防車の音とかね、
うん、
救急車の音とか、
はいはいはい、
あそれがちょっとメッセージ的なものと、
うん、
そんな自分に対しての
たら、
うん、
ただごとじゃないかなっていう感覚
で、
まだ動かへんかもしれない
ですね、
もしかしたら
それでも動かない、
うん、もしかしたら、
うん、
だからそのね、日常でもそういうことがありえることを考えると、
うん
うん、やっぱり敏感にならんとあかん分かなとも思ったりもするんですけどね、
う
ん、だからさっきの話はね、非常になんかこう分かるところがね、うん、自分で
確かにそうですね、うん、何にでもこう応用できそうな部分ですね、仕事についても。いや
実際ね、あの警報ってありますよね、はい、気象警報、
うんうん、
気象警報っていうのは僕も前には前もって連発してでも出した方がええっていうような話もしたんですけど、
うん、
実際それを一般の人に適用できるかって言ったら、なかなかその警報を出して、
うん、
さっきのそのメッセージ性がやっぱりないんですよ、その警報だけでは、
うんうんうん、
何がどうなんやと、
うんうん、
でそういう面から言うと、国なり気象庁っていうのは警報の空振り三振はあかんっていう、
あ、
やっぱりね、空振り三振すると次が怖いと、
うん、
やっぱ次に逃げない、
うん、
またどっちみち外れてるやろっていうのが働くそうなんですよ、
うん、
やっぱりそこまで考えて警報っていうのは多分ね出してるということで言われてるんで、うん、去年の神戸の戸川が、あ、今年か、うん、今年ですね、去年ですね、神戸の戸川側のことで今年、警報音プラス、
うん、
地域のそのお店ですよね、
うん、
お店の方が拡声器を持って危険ですよっていうように伝える、う
ん、はい、
だからやっぱり機械音なりメッセージがやっぱり人情がないと、何か訴えるものがないと伝わらへんのかなという、
う
ん、お、なんやなんや程度ではなかなか物事っていうのはあかんねやろなというふうに、
ただ
私は思います。
今ね、その平林さんのいろんな例えがあった中で、
うん、
今はまさに豚インフルエンザですよね、
うん、
で今どんどんどんどん感染者が怪しいということで、
うん、
結局全部白になってますよね、
うん、
結果としては、
うん、
だからそれがこう、あ、どうせまた白やろうというふうな、うん、あの安易な考えで ね、受け取ってしまうと逆に怖いなっていうのが今の話につながってるのかなというふうな気はしますね。
結局狼少年になってしまう
と。そうですね、だからマスコミがちょっとギャンギャンやりすぎてるとこはあるのかなっていう部分もありますけど、
それはありますね、うん、気持ちとしてはちょっとマスコミが過剰反応しすぎて、ね、でこの過剰反応が一般の我々市民レベルでいうと逆にこうだんだんこうなんちゅうのかな、慣れっこになってきてますね。
そう、豚インフルエンザに対して、うん、あ、そんな怖いもんやないんやというふうな考え方を持ってしまうと逆に怖いと、
そうですよね、
まあ本当にこのねバイアスの話につながる部分ですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですよね、うん、だからそのいやもうほんまにあの佃さん言われたように今豚インフルエンザの豚インフルエンザって言ったからね、インフルエンザ A 型っていうんですか、ね、うん、何でしたっけ、
新型、
新型インフルエンザ A 型っていうんですかね、うん、の真っ只中 で,
で, す、ね、
できることっていうのはやっぱりあの防災も一緒で、うん、我々が訴えてる生活防災も一緒で毎日その外から帰ってきたらうがいをしてちゃんと手洗いをして、
そうですね、
でそれにちょっとこういう時期ではプラスして外でも仕事中でちょっと時間があってうがいができたらうがいと手洗いしっかりする、うんうん、トイレに行った後は、おしっこした後ちゃんと手洗って出てくる
まあまあ普通にしていただいたら、ね、
というところでね、やっぱりそういうようなこう当たり前のことを当たり前にやっていけば、うん、結構いろんなことは、まあ、自分のこととして捉えることができるのかなという気もしますよね、うんうん、だからこの平林さんが今日言われた正常性バイアスっていうのは、まあ、重い言葉であり、毎日繰り返し我々がああ知っておかなければあかんし、うん、で繰り返しやることでそれがもう日常的なこととしてね捉えられるようになれば、
そうですね、本当にそれが生活、何事においても生活の中の延長線上にいうことですよね。
特にあの佃さんなんか正常性バイアスをしっかり持ってもらわないと、
ん、
今日奥さんが帰ったら機嫌が悪かった時に的確な判断を怠ってしまう、ね、そうなるとどうなるかというと私のようになってしまうわけですよ。ほんまに。
おもろいところに
落ちまっていい。
そう。
直下型が。
誰もそんなこと言ってない。
え、いや、言ってない。え、さっきなんか言ってました。え、
そんなこと言ったか。
公にせんといて。
いや、実際、あの、僕ね、中学生とか高校生に喋るときも、うん、あの、テストの点が悪かったりとか、うん、まあ、あの、学校で怒られたことが、家帰っていかにごまかすかを、家に帰る道すがらね、しっかりと繰り返し反復練習しておいて、うん、いかに親にごまかすかということをやれば、ある程度のシチュエーションがあって家に帰るまでにあこう言ったら親に怒られるやろなとか、うん、こう言ったらあかんやろなっていうのを繰り返しやっておくこと、まあ、災害頭上訓練のごとく、うん、それでなおかつ失敗するからね僕なんか特にそうやったから今でもそういう状態が起こってるんで、でもやっぱり想定をしておけばいいし、日頃からやっぱり繰り返しやっておくことが、うん、まあ何かにつけて自分の身を守ることになってくるんちゃうかなと、
うん、
まあ、結構面白おかしくこう今日も笑いながら言ってるけれども、みんなで地域の人たちで集まった時にそんな話でねネタを持ってすればちょっとしたプチディグができるわけなんで、うんうん、まあ、それが防災の話にちょっと発展すれば非常にいい正常性バイアスが的確に対応できて、本当の正常化できて対応できるようなものができるんじゃないかと。
そうですね、大したことないやろって最初に思うのをまず意識的にやめなか、もしかしたら危ないかもしれへんぞと、
うん、
でそこから入っていったら多分自分の動きが違うと思うんです。
そうですね、
うんうん、そうですよね、
だからできるだけそういうふうにね、ま
あ、災害とかそういうのはあるというふうにやっぱり思っとかないと多分そういう動きが取れないのかなという部分
もあるので、怖いのはやっぱりね、あのよくあるあのあれなんですよ、あの火山の噴火、うん、火山がある地域の人っていうのは、うん、あ、また噴火やなという、また噴火やななんですよ、うん、それが相当大きくても、あ、またごっつい噴火やな、
うんうん、
ところがごっつごとになっていくと、
うんうん、
もう下手した火山ドームができて火砕流が起こってしまうという、うんうん、ああいう雲仙普賢岳のごとくになってしまうわけですね。
火山灰だけでもね あのすごい量が降ってその時に雨でも降ってこようもんなら、うんうん、もう泥沼状態になるんですよ町が。
あ、それが今問われてるのはあのもし富士山が噴火したら、うん、東京は壊滅状態になると、うん、
交通機関は
交通機関アウト、
全くアウト、
それから、まあ、企業も仕事できないっていう状態ですね、まあ、そんなものが、うん、まあ、首都を襲うとえらいことやなというところで、うん、なんかもう時間が今日参ってしまいましたが、ね、今日なかなか有意義な話もできいの、まあ、佃さんはさほど仕事もしないの
そうさっきのにあのつけ、え、何だったっけ、
何だったっけ、
備えたみたいなことは いいです言わんで
なぜ人は遅れたやでラストエンディングが聞こえてまいりましたが、何でしょう、
まあ山口百恵さん、
はい、
パート1の、うん、最後の曲としてはしなやかに歌って、
広瀬さんっていうのは1942年生まれ、
はい、
東京生まれですね、この先生、うん、東京大学文学部心理学科、
はいはい、
卒業、うん、ね、うん、東京女子大の教授もやり、
今ですか、
そうですね、うん、専門は災害心理学というところで、うん、まあ、結構いろんな本も出されておりますので、はい、皆さんまた面白いのは巨大地震予知とその影響っていうのも出ておりますので、うん、
それはぜひとも小説
じゃない、いえいえ、これは小説でなくて、うん、これ何ですかね、人はなぜ逃げ遅れるのかっていうのは平林さんが今日言われたのは調べるところによると集英社新書から出ております、うんうん、今日平林さんがお話していただいたのはこれはあのいつもの、
あ、そうです、あ
の薬のネタ、じゃあ薬のネタじゃないわ、
まあ、いつもの朝礼ネタなんですけど、はい、そういうところから仕入れて、はい、ちょっといろいろとアレンジをしていただいたページみたいなのがあって、そこから
いや、これはいいネタでしたですね、まあ、佃田はなぜ人間遅れるのかという
え、野草って大西家にはなぜ直下型地震が
起こるのかみたいな
それはね予知が必要なんですよ予知とその後の影響という本を出します。
影響
では今日はこの辺でありがとうございました、はい、
さよなら。